戻せない時間。 IN 会社員29歳。当時の自分は交通違反を罰金や点数を引かれるくらいだと安易に考えていたため、まさか自分が刑務所に入るとは夢にも思っていませんでした。ある年の7月、仕事帰りにスポーツバーへ行き、友人たちと日付が変わるくらいまで遊んでいました。自宅への帰り道は仕事や遊びの疲れもあって注意力が散漫となり、前方をよく見ていませんでした。そのため突然左側に人影が見えたのですが、ブレーキをかける間もなく左ミラーで接触してしまいました。その時自分の中で、逮捕される、怖いとか、まさかこの時間帯で歩行者がいるわけがないなど、あれこれ自分に都合よく考え、その場から逃げてしまいました。自宅に帰ってから車の破損状況を見て、多分相手も大きな怪我はしていないだろうと、再び自分の都合の良いように考えました。しかし朝方父親から電話が入り、昨日お前どこに行ったとか、警察の人が来てお前を探していると言われたので、相手の方に大きな怪我をさせてしまったと思い、警察に出頭しました。警察署で事情聴取が行われ、その時警察の方から相手の方が亡くなりましたと聞かされ、頭の中が真っ白になりました。そして逮捕状を見せられ、手錠をはめられた時に、自分は取り返しのつかない大変なことをしてしまったと実感しました。私は留置場でおよそ25日間過ごしましたが、その間なぜ事故後に車を止めて救護しなかったのかとか、仕事もクビになり家族にも迷惑をかけてしまったなどと、自分を責め続ける日々でした。保釈された後、ご遺族の家で父と私の2人で謝罪と線香をあげさせていただけることになりました。いきなりのことで悲しみも怒りもどこにぶつけてよいかわからないと泣きながらおっしゃるご遺族の方に、私と父はひたすら謝罪を続けていました。ご遺族からは、なぜ逃げたのですかとか、どうして助けてくれなかったのですかと問われ、言葉に詰まりましたが、怖かった、捕まりたくなかったと、その時の気持ちを正直に答えました。ご遺族の方は冷静に聞いていましたが、内心の怒りや悲しみにじっと耐えていたように見えました。私には過失運転致死傷と道路交通法違反で懲役2年の実刑判決が言い渡されました。刑務所に入ったことで、自分がいかに今まで好き勝手に過ごし無責任なことばかりしていたのかを実感することができました。そして市原刑務所で被害者の視点を取り入れた教育を受ける中で気づいたことは、ご遺族の苦しみや悲しみはこれから先いつまでも続き一生癒えないということです。そして私が起こした交通事故によってご遺族の生活が一変したという厳しい現実を学ぶことができました。私は刑期が終わればまた普通の生活を送れるかもしれません。しかしご遺族の方は、いつまで経ってもこれまでの生活に戻ることはありません。私はご遺族に対して一生償いを続けなければならないと思っています。そしてこれから先もご遺族に対する償いや責任の取り方を考え続け、一生をかけて償いや責任を果たさなければなりません。 交通事故は自分だけでなく、周りの人の生活にも関係してきます。大切な人を悲しませたり、人の一生を一瞬にして変えてしまうことを認識してください。誰も見ていないからなどと安易な気持ちから交通違反を犯し、人を傷つければ多くの人が悲しみます。事故を起こしてから後悔しても、人の命は二度と戻ることはありません。どうか交通ルールを守り、大切な命を守ってください。私の過ちによって大切なご家族を失ったご遺族のように、悲しみに暮れる方がこれ以上増えないよう願っております。